あ、オープニングコールどうするんですか KDW パパに。
じゃあパパお願い。
俺じゃないですか。
はい、
お願いします。
パパ、はい、
じゃあいきますか。
はい、
はい、皆さんこんばんは。必ずのお時間がやってまいりました。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
あ、今日は何の回でしたっけ。
じゃあ今日は普通の回です。
普通の回ですか。
はい、
何の回って、なんか特別な回とかありましたっけ。
いや、ないですね。
じゃあ
チュールさん何やってんの。あれ聞こえてる、チュールさん。
あ、はい、聞こえてます。
あ、もうこれあるあるですね、
うん、
なんか止まってるかもみたいな、
うん、そうそうそうそう、止ま
ってる感があるあるですね。
さあ、みんなちょっと時間で表情変えてんの、ね、
ちょっと動かないと。
そう、覚えて、
あ、止まってるかもみたいになっちゃうから。
たまに変顔してみたりとか。古かった変顔ね、ひよりさん。
変顔。
じゃあ変顔しながら KDW さん、腹筋パパで、はい、タイトルコールお願いします。
腹筋のパパで
タイトルコール。タイトルコール
です。
はい、
はい。
ちょっとしゃくれてた。
はい、お願いします。
しゃくれたらしゃべりにくいけどね。ちょっと一回行ってみますか。
はい、
イノキみたいになっちゃった。
イノキみたいにな
っちゃった。
神奈川歯科大学教員の、神奈川歯科大学教員による、神奈川歯科大学などのレディオショー、略して必ず。聞こえてますこれ。
あー、聞こえてる。
あー、面白い。クッキングパパのタイトルコールでした。
いいですね、こういう回もあるじゃないですか。まだまだあの先長いですから。
先長いですけどね。
まだあと30何回もありますから。
はい、
クッキングパパが1人ぐらい
出てくる。20回後ぐらいにもう一回クッキングパパ出します。
いや、また出てくる。自分で言いましたね。
結構覚えてくれれば。
あ、結構忘れちゃうんだよ、そういうのね。
え、
じゃあチュールさんが、そう、チュールさんが得意なモノマネはありますか。
モノマネやったことないですね。モノマネ自体は。
え、だって大学時代が学校の先生とか、
そうそうそうそうそう、なんか先生の真似とかってよく、ね、高校とか中学とかでもやりますよね。
あだ名つけたり先生に、
ね、僕らもどうせつけられてるんですよ、そういうの。
そうだよ、
あだ名はついてます。
今日パパの先生来たよとか言われてんだよ。
え、パパ。
パパ来てるよ今日みたいな言われてる。パパの授業だ、
うん、
まあ、だけど本当にパパですからね。
まあまあそうなっちゃったんです、うん、だんだん追いついてきたんですよね。
もうそうですね、クッキングもしちゃってますからね。
そうですね、
うん、え、先生って学生時代から変わってないんですか、こんなに見た目
とか。僕ですか。
はい、
まあ、変わってないと思いますよ。
あ、ガタイも？
だんだん年齢に追いついてきた。ガタイもまあ変わってないですね。
まあ、アメフトだもんね。マロン氏は変わってます？
いや、ずっと成長し続けてるぐらいですよ。
縦に？
横にですね。もう縦はもういつ止まったかなぐらいの話ですね。
なんで成長し始めたんですか？
やっぱ結婚してから急激に成長しましたね。
あ、ご飯美味しくて、
あ、まあ、定期的にちゃんと食べたりとか、
うん、前はあんまりそんな感じやなくて、
うん、まあだから、まあ、量も増えたかな。増えてだんだんだんだんやっぱ動かなくなりますよね、年に合わせて、
ね、
だから若い頃はある程度動くから、まあ、そんなに
代謝もいいしね。
はい、そう、代謝ですよね、間違いなく。もう
運動してないとね、ダメっすよ、ね、
運動してももう減らなくなってきますね。
もうなんてびっくりしますよね。
もうアラフォーぐらいになってくると、もう本当に、うん、昔はちょっとやるね、すぐ減りましたけどね、高校とかぐらいだったら。
そうなんです
ね。ああ、
こんなアラフォー 話してますけど、チュールさんちなみに20代ですからね。
いいですけどね。
俺もうアラフォー飛び出そうですよ、俺やばいですもん。
そう、結構意外と年齢差があるからね。そうそう、チュールさんとは。
だから遠慮なく、遠慮なく大丈夫ですよ。うん、
はい、ありがとうございます。
別にパワハラとかじゃないですよ、これ、うん、
ジジイとかババアとか思って
るとかパワハラないですか。
大丈夫、あのピーでとくから、
ピ
ーピーで
え、チューさん何年？
私、馬ですね。
あ、そうなんだ、
馬か。あ、
え、
いや、馬ってこと、うん、下手したら危うく 2週ぐらい変わってきそうな感じだなと思って。
いや、俺
だって、もう言っていいのかな、蛇だもん、俺。蛇と馬だから。
一個違い。
そう。だこれが一個違いなのか、13個違いなのか、うん、25個違いなのかみたいな、そんな世界だ。
さすがに25はないでしょ。
ああ、どうかな、みたいな話。
KTW さんは何年ですか？
僕、辰年ですよ。
あ、辰年っぽいね。辰も1個ずれだな。
あ、20代？
僕、20代じゃないです。30、今年で2ですね。
チュールさんは20代でしょ？
あ、はい、ギリギリ。
平成生まれ？
平成ですね。
へぇ。
ケージダブルさんも平成？
いや、僕は昭和63で。
あ、
ギリギリ。
結構ギリギリのところで。
ギリギリの、本当ギリギリの人です、
ね。64年がちょっといたら、普通にいた感じでしょ？
あ、そうですね、ギリギリ。
うん。
昭和64年とか、まあ、いたかな、元年が多かったですね、平成元
年。あ、いいよね。
なんかちょっといいですね、元年。
元年がいて、僕昭和みたいな。そんな昭和を生きた意図ではないけどみたいな。
で 1年も生きたかなぐらいな。生きてないのに。
0歳児は少年。少年じゃねえ。
上下には結構生きてきましたよね。マロン氏と私は。
まあ、
まあ、その辺は
あんまり、
はい、
まあ、伏せて。
濁しておけばいい。
濁しておけばいいんで。それなりに、あの、
はい、
経験を積んで、
あ、バブルとかを、
いや、バブルは行き過ぎバブルは行き過ぎ、バブルはさすがに、あの、提供しないから、
チャラしてました、やっぱり
チャラ、あのお立ち台みたいな踊って
そう今日も、
ね、
はい、お送りしてまいりましょう。
こんなオープニングでも始まります。
はい。
はい。
30分間。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今週の教えて先生のコーナーは、先週に引き続き、林田先生にお越しいただきました。本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週は、先週までいろいろ法律の話だとか先生の学生時代の話とかお聞きしましたが、ちょっと法律から、まあ、話を変えて、先生のご趣味というか何か、あの、興味のあることとか、そういったことをお話を聞きたいと思います。
はい。まあ、僕先週もお話しましたけど、小さい頃から虫が好きだっていうのがあって、まあ、それが今も変わらず引き続いていて、実は今うちにヤモリを3匹飼ってます。別にこのヤモリって、あの、ペットショップで買ってきたわけではなくって、はい、日本ヤモリで、うちのガラガラガラっていう雨戸を開けたら上から降ってきてで2匹ぐらいまとめて降ってきて、でそれをそのまま子供が飼いたいって言って、じゃあ一緒に飼おうって飼い始めて、そしたらおそらくあの辺に住み着いていて、ヤモリっていうぐらいだから、あの、家に 住み着いていて、でどうやら見たらオスが2匹だったので、これメスがいると卵を産むよねって話になってでじゃあメス探そうって、あのエアコンの後ろとかをずっと休みごとに子供とこう探してたら、いきなり3匹4匹出てきてそれであいるいるっつって、でその中であのヤモリってお尻の形を見ると、お尻の周り、尻尾の付け根というかお尻の範囲を見るとオスかメスか分かって、あのメスは周りがボコボコと、あオスはボコボコってあのなんていうの太くなっているっていうのがあって、まあそれがないのがいたので1匹だけそれを捕まえて、全部捕まえたらかわいそうなので1匹だけ捕まえて今、3匹飼ってます。で本来なら生きた、コオロギが餌なので、うんうんうん、結構大変なのは生きたコオロギを毎日与えなきゃいけないっていうのがとても大変なんだけど、最初はあのちっちゃなコオロギを買ってきたり、はいはい、ただ今ねネットで冷凍コオロギとか売ってるんですけど、
ペットショップとかでも売ってたりしますよね、こう餌用の
売ってる。でそれを買ってきては、だそれをまたうちでコオロギを買わなきゃいけない、別に。
なるほど。
でそれめんどくさいなと思ってたんだけど、そしたら今は実はペースト状の完全食って言われる栄養が全部入ってるペースト状の餌っていうのが売っていて、
チューブに入ってる。ヤモリ用のですかそれ？
いや本当は別の、ヤモリとか、ああいうトカゲとか、うん、そういう系用のチューブ状の餌が売ってて、でただそれ食いつきが悪くって、うん、動いてないとヤモリは食べないので、ピンセットの先っちょにちょっとつけて微妙にこう震わせるように動かすと食べてくれるのもいるし、どうしても食べないのは口元でツンツンってやると口パカッと開けてくれるので、そこで食べさせるとかね、そういうことをして今ヤモリを飼っていたり、あとは
面白い、
うん、あとはカブトムシとかを、クワガタを幼虫から返す、まあ、ペットボトルの、あの2リットルのペットボトルのでやると結構簡単に綺麗にあの最後サナギの巣を作ってくれるので、あれ結構最後難しい、
あの見えるような形
になってるわけです
ね、中が。
なるほど。そういう形でもできるし、まあ、そういうことやったり、ズーラシアには結構やっぱり頻繁に行ってて、
あーズーラシアいいですね、あそこ ね
広いし
っていう、広いんですよね、
めちゃくちゃ広くて一日行くと疲れちゃうんだけど、でヤモリはヤモリは実はあの昼間は暗いところに隠れてて、なかなか夜行性なんでしょうね、出てこなくて、隅っこに隠れてて夜になるとのそのそっと出てくる。でヤモリとトカゲの違いってわかります？
トカゲとの違いですか、うん、ヤモリってトカゲかと思ったんだけど、同じ爬虫類、爬虫類
ですよね、同じ爬虫類。
ヤモリなんとなくヤモリの方が可愛いなんか白い、ね、そうそうなんか白くて可愛い感じ、ね、ヤモリなんかトカゲっていうとなんとなくこう爬虫類でちょっと気持ち悪いみたいな、なんかそんなイメージですよね
両方とも爬虫類でなんだけど、トカゲの方はまぶたがあるのでまばたきするんだけど、ヤモリはまばたき、まぶたがないのでまばたきできずにずっと目開けっぱなしで、で目が乾く時には長い舌でこう目をペロペロ
と舐めるんだ。
舐めて多分あの時々舐めるとこ見たことあるんだけど、そういうことをしていて、でさっきあの先生も白いって言ったけど、はい、あれも色が変わって、あのライチョウみたいに雪の上だと白くって、草の時はあのちょっと茶色っぽくなるとかじゃなくって、不思議にあれ精神的にも僕らが観察する限りはなんか一人で寂しい時は黒くなってきたりとか、なんかね精神的なもので色が変わることもあるっていうふうについ 最近観察してて
思う。
充実してる時は結構色が白くって、うんうんうん、辛くなると黒グレーからどんどん黒くなって、本当に真っ黒にはならないけど濃いグレーにまだらでなってきたりするので、まあそれ見ることで、あ今日、この子は元気だぞとか、あなんか精神的に辛い思いしてるなとかまあそういうことがあって、まあ辛い思いしてる時にはちょっと取り出してあげて一緒に遊んで、まあ、果たしてヤモリが喜んでるかどうかは知らないけどとりあえずで餌をあげて、でそのペースト状の餌を あの指の先っちょにつけて食べさせてやると、まあ、パクパク本当によく食べます。
なるほど。懐くんですかヤモリは。
あのトカゲと違って、はい、動きがトカゲほど敏捷じゃないので、うんうんうん、動きが少しゆっくりなのね。だから逃げたとしてもすぐに捕まえられるし、ただ懐くかっていうと名前呼んでも、
名前もあるんですね、ちゃんと
一応名前はつけて、
まあ、3匹いますからね、
3匹って名前はつけてるんだけど、名前呼んだからふんってこう返事したりとかあの手挙げたりとかはしてくれないけど、もう一つうちインコも飼ってるんだけど、はいはい、インコはもう名前を呼ぶとすぐに話し合いにしてると飛んでくるし、
まあ賢いですから
ね、うん、反応してくれるけど、さすがにヤモリは全然そういうのがなくて、ただやっぱりあの手の動物なので、緊張させて尻尾をつかむとすぐにプチッと切れて、またそれが再生するのかなと思ってるけど、今んとこヤモリはあんまり再生してくれなくて、尻尾短いまんまのやつが一匹切れちゃったまんまのやつがいて、うん、そういうのはあります。まあ庭に出てるとダンゴムシがいたり、はいはいはい、ジムシがいたり、いろいろ自然と遊んでる、自然の中で遊んでるといろんな発見があってとっても楽しいので、ね、あとはね、最近みんなが嫌いなセミ、みんな世の中の人が最近セミを嫌って気持ち悪いとか、はい、ね、学生たちも言うけど、まあセミも実はこの間発表されたのは、セミはとってもすぐ死ぬって言われたけど、はいはい、実は調べてみるとそんな1週間で死ぬわけじゃなくて、セミも1ヶ月ぐらい生きてるんだっていうのを高校生か誰かが、
ああそうなんです、うん、なるほど、
発表してて、
学生が、はい、
まあ、セミもね、セミの殻を抜く瞬間をずっと観察していると結構感動的だし、
なるほど、
背中が割れてきて、最初ちょっと湿ったような羽からだんだん広がっていくっていうのをね、観察したりとか、まあ、そういう動物、虫の観察ぐらいかな、そういうのを楽しくやっています。
なるほど、生き物大好きなんですね。
そうですね。
僕昔は子供の頃は結構虫とか好きだったんですけどね、なんとなく大きくなるとちょっとなんか嫌だなって思うように。
セミ嫌でしょ。
昔は鳥行ってましたけど、今は嫌ですね、触りたくないですね。昆虫全般。
セミに限らず昆虫楽しいけどね。
昔はもう本当そういうの取りに行って、子供の頃たくさんコオロギを取って家の中で全部ばらまいて親にすごい怒られたっていう記憶はありますけど、今もう無理ですもん。
あとね、僕小さい時カマキリの卵を見つけて、
はいはいはいはい、
で枕元にそのまま置きっぱなしに寝ちゃってそしたらちょうどその日の夜、一斉に卵からカマキリが帰って何百匹かなんか分かんないけど、相当の数、ほんと数ミリのカマキリが家中、もうトイレから台所から出てきて、うちの母が大騒ぎして、悲鳴を出したことを覚えています。
一緒ですね、
はい、
まあ、昔はそうだったってことです
ね。普通にね、そういうことあったよね。
なるほど、
こんな感じですね。
先生、面白い話を。
いえいえ、
はい、法律よりも面白かったかな。まあまたお越しいただけたらと思いますので、は
い、いつでも来ます。
はい、
近くにいるので、
はい、今日はじゃあもうちょっと話したいところですけど、ここまでにしたいと思います。3週にわたり、楽しいお話を本当にどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
神奈川歯科大学の留学生が教えるとっさの一言コーナー。神奈川歯科大学には多くの留学生が在学しています。そんな留学生たちに海外で使えるとっさの一言を教えてもらうコーナーです。今週の一言はお腹が痛いですです。英語、中国語、韓国語の順に紹介します。お腹が痛いです。
I have a stomach ache. I have a stomach ache.
我肚子痛。我肚子痛。
배가아파요。배가아파요。
今週の一言はお腹が痛いですでした。 皆さんも海外に行った時に使ってみてくださいね。
はい、今日も、まあ、なかなか面白い話を聞かれたと思います。
はい、
でまあどんなネタで話しますか？
楽しい時間っていうのは本当にあっという間ですね。
そうですかね。家で楽しく過ごせました？この、
うん、
出てってない時って
テレビが基本的にお友達になるじゃないですか。
あ、そうですよね。
でテレビ、ソファーとテレビがお友達なんで、この期間が終わったらソファーはもうダメになるんじゃないかと思って、まあ、基本的に私が座ってるとこにもちょっとへこみができてるっていうか、そこ
に人型ができる。
そうもうそこのクッションがバカになっちゃってるんですよね。
そうですよね、ずっと動かないですもんね。
動かないですよ。だからあとは、
はい、
散歩行くぐらいじゃないですか、なんか。
ああ、やっぱそうですよね、散歩。僕もあれですよ、子供連れて散歩ぐらいですかね、外行ったのって。
もう歩いてるんですか？
まあ歩いてます、歩いてます。
うん、
もうちょっと歩きな、もうわがままですよね。
なるほど。
歩きたい歩きたいで。
あー、でもなんか転んじゃったりする感じですよね。
いやー、前ももう転ばないですね。今のところはこっちも行かないんで、
うん、
手をつなぎたがらなくなるんですよね、ちょっと途中ぐらいから。
え、もうお父さんが嫌だってことですか、それは。
いや、それはそういうふうに考えてもないですけど。
プラス思考だからですか？
いや、違います。大丈夫です。なんですか、ね、自由に動きたい感が強いから。自分で歩きたいっていうのが。まあ、だからそういう成長も見れます。見れて楽しかったっちゃ楽しかったですね。あとはでも家帰ったら。テレビですね、やっぱり。
何見てたんですか？
あれですよ、結局なんか今なんかドラマも再放送ばっかじゃないですか。
うん、
あれ懐かしくて見てますよ。
あ、そうですよね。
で、録画とかするんで録画を見てたりとか、
うん、あ、それで夜中まで起きてんだ。
はい、それで夜中まで起きてます。
でもテレビって結構今リモートで撮影してるじゃないですか。
しますね、
うん、すごい。やっぱリモートみんな Wi-Fi 安定っていうか上手に撮影できてるん
で。そうですよね、切れないんですよね。
うん、私たち、ね、
意外と
ちょっと回線がね弱いですね。
ね、すごいなって。
もうちょっと慣れたら慣れるのかもしれないですよ、これも。
うん、
なかなかこう一人でいる空間でずっと喋ってるのがなんか慣れないですけどね。
これ私さっきから後ろは結構人入ってきたりとかコピーしに来たりしてるんですけど。
そうなんですか。
ちょっと私の変な人ですよね、これ完全に。
なんか独り言喋ってるのしか見えないですもんね。そうですね。あとはもう時期的に言ったら、さっきあれですか、チュールさんからも、あの話もらいましたけど、病院の診療が始まってて、患者さんも、まあ来てはいますけど、やっぱまだ不安だっていう声も聞きますからね。
あれ、結構なあれですか、もう歯医者ってやっぱりいろいろ言われちゃったじゃないですか、今回の。
はい、言われてましたね。はい。
で、結構な、あの、防御ペースが、
もうでも、
いろいろやってるんですか？
うちの大学も緊急事態宣言もある時からちょっと防護は気にしてやってたんで、
はい、
宣言の後はもう全員ガウン着て、
はい、
N95 のマスクをつけてフェイスシールドをして。
あ、そうなんだ。
でやってますよ今。
え、はい、普通の、診療着の上にガウン、
はい、上に着てます。そうです。
長袖のガウンですか？
長袖のガウンです。もうサウナ状態ですね。
暑いですよね。
びちょびちょびちょびちょですよ、中が。
これフェイスガード N95 の上からフェイスガードって相当なんかもう息できんですか？
いや僕は息苦しいです。なんか N95 マスクをして、普通のサージカルマスクみたいな普通のマスクをして、フェイスシールドをしてるんで、まあまあ苦しいですよね。
いや下手したらなんか思うんですけど、患者さんのなんか汗かけちゃいそうな感じなんですか。
いやでもまあ、 落ちるとこは内側に全部落ちるんで、
あ
全て自分にかかってくるんで、患者さんは安心ですよ。
安心ですか。すごい、もう診療終わった時の汗だく感すご
い。いやまあもうでも爽快感が半端じゃないです、脱いだ後は抜けたみたいな。
あ、じゃあそれで結構ダイエットできそうですよね。
ね、そうですね、サウナスーツ着て診療してるみたいなもんですからね。
うん。あ、これ何ヶ月後か楽しみですよね。
やばいですよね、熱中症で倒れないかも不安ですけどね、なんか汗かいて。
そうですよね。
塩飴持っていこうかなと思って。
塩おじいちゃん。ボイスワンドね。
そうですね、持って。
はい。
だって普通のコンビニとか行っても結構もう、コンビニとかもグローブ手袋してますもんね、あのレジの人とかも。はい、
うーん、
だんだんもうでもそれも慣れてきちゃいましたね。もう最初うわしてるな、すごいなと思って見てました。
うーん、でもね、なんか飲食店とかもいろいろ盛り上げていかなきゃいけないと思うけど、でも、なかなかやっぱりちょっと勇気いりますよね。
いますよね。僕はね、テイクアウトとかよく使ってます。
そうですね。そういうところで盛り上げてい
くしかないですけどね。
スポーツクラブもね、ちょっと再開するかどうか私も悩んでんですけど。
僕は一応まだ行く気ではいますけど、ちょっと7月半ばぐらいまでは様子見ますかねって感じですよね。だいたいこういう、
うん、
変わってきますよね。
でもなんかそんな皆さんの現状とかも話しながらまた大きくしていきたいと思います。
はい、はい、
今日も30分間ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また来週お会いしましょう。
また来週。はい。